はい、おはようございます。井上です。2024年5月21日今日火曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、自動車税ですね、ちょうど今月末が納付期限だと思いますので、まあ、それに関わる記事ですね。旧車いじめ13年超の車自動車税高くなる、なぜ高くなるっていうね記事がありましたので、まあ、そのね、自動車税についてちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、自動車税ってね、自動車持っていると毎年、毎年ですね、5月に請求書が納付者が来て、払ってくださいねというところで、まあ、車の排気量に応じて、まあ、支払っていくと。で、まあ、その自動車税っていうのは、その道路の整備とかそういうのとかにいろいろ使われるっていう、一応立て付けになってるのかな、だと思います。で、確か13年を超える車に関してはその税率が上がるんですよね。税率が上がるんです。高くなるんですよ。13年を超えるものに関しては。だから初回登録3年ですよね。でその後2年ずつ2年なので、全部で何回だ、5回で10年だから、で13年だから6回車検を通すと、13年を超えるだから7回目ぐらいから多分上がるのかな。なんですね。で、これ軽自動車も一緒で、やっぱ高くなるというところで、昔からなんで高くするのかなってちょっと思ったりはするんですよ。で、当時のこの制度が始まった時の多分理由っていうのが、建前上の理由ですよ。要は、古い車だと、その環境対応が良くないから、ね、排ガスも多いし、みたいな。だから、新しい車に変えてね、で、燃費も悪いからっていうのは、その多分そんな立て付けだったと思うんですよ。だから、新しい車に買い替えましょうっていうのが、理由で、それを促す理由として、促すために、まあ、自動車税を上げたと。あともう一個は、結局、日本のその経済の国策的なことでいくと、家と車、まあ、単価高いじゃないですか。で、それに関わるその産業も多いので、これらがちゃんと売れていけば、定期的にちゃんと売れていけば、経済が回るっていうところで、多分、買い替え需要を促すっていう意味合いも多分あるのかなと思ってます。ですから、なんだかんだ日本でその車と、住宅に関して購入とかすると、新しく新規で買ったりとかすると、優遇受けられますよね、税制面で。まあ、そういう理由もやっぱあるのかな、産業政策的な意味合いもあるのかなというふうに思ったりはします。まあ、ただ、とはいえですよ、この制度できたのすげえ昔だと思うので、もう今そ、多分できてから20年以上多分経ってるわけじゃないですか。だから13年前の車の燃費性能と今の車の燃費性能、それは差はあろうかと思うけど、いや言うてそんな13年前の車、今からだから10年ぐらいとか10、まあ、20年ぐらい前の車って、そんなにも性能悪くないと思うんですよね。だからむしろ限られた資源っていうものを有効に使うっていうことを考えれば、その逆に長く乗った方が優遇されないとそもそもおかしいんじゃねっていう論点も出てもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だって長く大事に使っているってことじゃないですか。で、そう考えたらそれが逆になんかなんですかね、プラスに作用するっていうようなことをしていかなきゃいけないのかな。で、結局古い車って保険の部分はちょっと分からんすけど、安全性能とか当然ね、その環境性能で言ったら昔より今の方が絶対いいけど、どっちもそっか一緒なんで今の方が絶対いいんだけれども、でもね、例えば安全性能が昔のものは良くないから保険料が高くなるってあんま多分ないと思うんですよね。だそう考えると、このもうちょっと一回この制度っていうもの、そもそもだ車関係の制度って全部見直した方がいいですよね。ガソリンもなんか二重課税になってたとかいろいろするじゃないですか。で、そもそも何ていうのかな、自動車関連の税金って結局その道路が道路網を広げていかなければいけないと。もっと日本を便利で、ね、高速道路をいっぱい引いたいとか、怖いだ、なんか狭い道路を広げたいとかっていうためのインフラ整備のためのお金が必要だから、こう税金とかうまく取ってね、やってる。車持ってる人が、要は受益者負担っていうところを考えてやってた立て付けじゃないですか。で、もう高速道路ってほぼほぼできてるわけですよね。まあもちろんその、なんていうかな、地方のね、ところとか、これからまだまだっていうのはあるかもしれないです。幹線はほぼできてるわけですよ。そうなってきたりとか、あとは、これ自動車税じゃなくて、ガソリンのところで行くならば、ガソリン税って取られてるじゃないですかね。で暫定税とかいろいろ乗っかってて、で、その消費税がかかってとかって結構めちゃめちゃ高く払ってるんですけれども、そのお金って道路の整備とかに使われてるわけですよね。で、今って EV、ね、やりましょうって、どんどん EV 化って頑張ってるわけじゃないですか。で、EV ってガソリン代払わないですよね。じゃないですか。で、EV の車って重いんすよ。 重いんですよね。普通のガソリン車と比べたら重量が重いと、うん、で重量が重いってことは何が起こるかって、道路に対するそのダメージを与える、ね、負担、道路の受ける負担でかいんですよね。 EV の方が普通のガソリン車と比べれば。何にもかかわらず、あの別に電気のお金かかってないじゃないですか。でむしろ EV にした方がなんか税制面で優遇されたりするわけですよね。これはやっぱおかしい矛盾点がやっぱあるわけですよ。EV の車を増やせば増やすほど道路が受けるダメージは大きいんだけれども、財源がなくなっていく。でもし仮にその EV の車が 100% になったとして、でその今のその道路の整備ね、今よりも道路が傷むね、頻度は高くなるわけじゃないですか。 EV 車が増えていくってことは。だけどその道路の整備の財源が間に合うんだったら、今のガソリンにかけてる税金でいらないってことですよね、っていうことで多分なっちゃうと思うんですよ。でもそんなこと多分ないと思うので、だから EV 車を増やすのであれば、もちろん環境ってことを考えれば EV ってことを増やしていくってことは重要なのかもしれないけれども、でも本当にそうなのかってことは今一度立ち止まって考えないといけないんじゃないかなと思いますよね。だから EV にすればなんか全部優遇受けられる言うけれども、実際どうなのかなと思ったりします。で確かにガソリン、化石燃料とかを使わないので CO2 は排出しないですよね。そのランニング中はね、動かしてる時はしないわけじゃないですか。だけどおそらく作る時にめちゃめちゃね、あの環境には厳しいですよねっていうね、いるのも使うしみたいな。でしかも充電池って結構あの使ってる間エコだけど、中にあるものってエコじゃないものとか結構多いですよねとか言って、そもそも電気発電するときにとかいう話が多分出てきたりとかすると、何気にこうエコ、あの、はい、なんで、EV 車ってエコじゃないんですよね、うん、その何だろう、走って使っている局面よりは多分エコなんですけど、そのEV 車が出来上がって廃車するまでのプロセスを見てた時、多分絶対エコじゃないんですよね。ガソリン車の方が多分エコなんですよきっと。でおそらくはそのなんていうかな、あの一番今のところね、あの環境に一番優しくてお財布にも多分一番優しいのは多分 EV じゃなくてハイブリッドなんですよね。プリウスとかあの手のものが一番いいんですよ。なんでかって言ったら、あの要は車の中に発電機積んでるようなもんじゃないですか。発電機積んでやっていく。で通常はガソリンでやるんだけれども、その一部をモーターを使ってやるって形なので、非常に燃費性能もいいし、で、かつあれですよ、燃費性能もいいし環境にも優しいわけですよね、うん、だって電気をその起こす時の発電っていうのが、もちろんその、ね、ガソリン使ってやるけれども、基本的に普通の車を動かしている時と同じぐらいなわけですよ。マックスそこだわけじゃないですか。環境性能が上がってれば、あの逆にね CO2 の排出量が減るよねみたいな話に多分なると思うんですよ。だからそう考えると、もうなんか EV よりもハイブリッド車を増やした方がいいんじゃねと思ったりするんですよね。だって EV だと結局充電ステーションをいっぱい作らなければいけないじゃないですか。ね。で、それ今全然足らないですよね。で、ガソリンって入れたらすぐに、例えばガソリンがねえよってなった時にガソリンずっと入れたら、そのまますぐ走れるじゃないですか。でも EV 充電って、スマホとかもそうですけど、一回充電、放電しちゃうとなかなか電気たまんないですよねっていうところですよね。で結構 YouTube とかでも、なんだ？ EV 車のね、燃費がどうなのかっていう動画ありますけど、やっぱ大変みたいですよね。で、さらに言うと、あの、外気によっても結構影響受けるじゃないですか。で冬場とかってめちゃめちゃね、効率悪くなったりとかするわけですよね。だからそう考えると、本当に EV ってあれなのかなと思ったりはします。で、ちょっと話はそれましたが、あのとにかくね、自動車関係にまつわることっていうところは、まあ、そろそろ見直しを図らなきゃいけないのかなと思います。あのそもそも出来上がった制度が、これね、戦後の日本のね、国土をちゃんとしていこう、直していこうっていうところが多分スタートだと思うんですよ。それと経済的なね、ところもあって、車をね、自動車産業を育てていこうっていうところがあって、今の立て付けになってると思うんだけれども、それを今度は、もうどんどんもう変えていく、今時、要は、なんですか、ある程度整備が整って、いろいろ環境性能も良くなってきた状態でもう一回一から作り直した方がいいんじゃないかなと思います。もちろん当然こういうの利権とかね、既得権が付けが難しいと思うんだけれども、やっぱり変えていった方がいいんじゃないかなと。やっぱり大事に使っていく。だから日本あれですよね、ちょっと話もいっちってこっちゃしちゃいますけれども、あの日本の車ってだからこの13年でね、税金が上がるっていうのがあるからとか、あとそもそもだから3年乗り換える人とかいるわけじゃなくて5年でって、でそれで中古出た車、中古市場でもこうバーって一通り回った後に、この多分13年っていうところをクリアしちゃうと、今度外国で売られてますよね。外国に輸出されていって、で外国では全然普通に使われてるわけじゃないですか。それだけ日本車の性能っていいわけですから、だからむしろ国内で ちゃんとそういうのがちゃんと回るような形で、まあ、した方がいいかなと。まあ、自動車産業は確かにしんどくなるっていうところもあるかもしれないですけれども、まあ、それはまた違ったところで技術革新をして、どんどんどんどんやっていく。で、エンジンのその技術とかっていうのは、ホリエモンとか言ってましたけど、ロケットとかのそのエンジンとかっていうのも流用できるわけじゃないですか。だからそっちの方に、宇宙開発とかの方に、自動車メーカーっていうの、新規開発っていうのをそっちに振っていって、あくまでも基本国策としては、自動車っていうのは今までのものをずっと使っていくっていうのをベースにやっていったりとか、あとボディとかに関しては、例えば、エンジン周りとかね、そこだけ積み替えるみたいな、そういうものもやってってもいいんじゃないかなと思います。まあとにかく、その制度自体をもう今からゼロベースで見直すっていう時期に来てるんじゃないかなと個人的には思いました。はい。まあちなみにうちは今回はまだ、割増のあれじゃないですけど、軽自動車も結構もう10年ぐらいになるのかな、なりますけど、ただまだまだ全然普通に走るし、で、普段のね、生活、マッチ乗りでしか使ってないので、だそう考えると全然いいのかなと思ったりはしています。保険も安いし、あと税金も安いので、まあ一応そんな形で使ってますというところでございます。ということで今日はですね、自動車税のね、ちょっと納付時期が来てますので、自動車税に関することから、ガソリン税とかね、自動車周りの今の現行の制度についてちょっと思ったことをなんかもうざっくばらにお話をさせていただきました。まとめのない話でも申し訳ございません。でまあこの子ね、いろいろ皆さんご意見あろうかと思いますので、思ったこととかね、感じたことこう思ってるよとか、もう本当に自動車税勘弁しようっていう方はぜひコメント欄にコメントいただけるとありがたいなというふうに思います。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。